ローマ人への手紙の8章の31節からになります。ついにですね、ローマの手紙の、大きなクライマックスではないんですが、もう終わりではないんですね、けれども頂上みたいな、部分になります。30節から39節までをまとめると、私たちを引き離さない神の愛、そしてその圧倒的な勝利者となっていく、ということですね。前回の学びを思い出してください。今日の箇所を見ていくときに、18節からの流れが、必要なんですね。その理解するのに18節からの流れが必要なんですが、もうそのちょっと前からもうすでに始まってますけれども、神の相続人になる、神の国を相続する、ということで、キリストと共にね、世界をすべ治めるということのためには、キリストと共に苦しみを受けていくという流れがありました。そしてパウロが18節で、今の時のいろいろの苦しみについて語り始めます。今の時のいろいろな苦しみについて、この語り始めるんですね。御霊によって導かれ、神の子供とさせられた者たちは、苦しみを経た後の栄光ですね、これを経験していくことになります。うめきと言ってもいいかもしれません。初歩と言ってもいいですね。まだ世界がそのようになっていない時に、けれどもその贖いをすでに受けている者として、当然ながら葛藤があり、そして、うめきがあるわけなんです。内側のうめきのみならず、今度は外側から来る圧迫、というこの苦しみがあります。で、その中で、うめいている中で、そのプロセスを助けてくださる方がおられるのが、そういう話が26節から始まります。26節から、うめきの中でどう祈ればいいかわからないときに、御心に沿って取りなしをしてくださる方がうちに住んでおられるという御霊ですね。御霊がうちに住んでおられて、私たちを取りなし、この私が祈るときに言葉にもならないうめきを通して取りなしをしてくださっているということなんですね。そしてその背後に、その祈りを聞いてくださる、取りなしを受け取ってくださる父なる神のご計画が28節に書いてあったわけなんです。で、それが、神を愛する者、召された者のためには、すべてのことを神が働かせて益としてくださるという、この圧倒的な計画を神がお持ちなわけなんですね。そしてその益というのは何かといったら、正真正銘の神の子供となる、つまりキリストに似たものとされて、それでアダムが罪を犯す前の神の子供、この栄光の姿ですね、神の形を持っている姿へと、回復してくださる、という目的に従って、すべてのことを益としてくださるわけなんです。そして神様のカスタムメイドは、なんと終わりの時の完成を初めからもうすでに行ってくださっているという話が30節にあったわけなんですね。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人をさらに義と認め、義と認めた人をさらに栄光をお与えになりましたと。その定めた、御子の形にあらかじめ定めたというところから、すでにもう召してくださる、義と認めてくださる、そして栄光を与えるというところまでを神様はご計画の中で立てていて くださっているということなんです。だからここまでこの語って、この用意してくださっている背後にあるのは何かって言ったら神の愛ですよ。ここまでしてくださる、キリストにある神の愛ですね。で、具体的に先ほど出てきた苦しみという現実があるわけですね。そこにおいて神の愛と苦しみの中の兼ね合いがね、このここで書いてあって、この一見正反対、相反するものじゃないですか。愛されていながらにして、その経験にこの神様の、このに神様の に習っていこうとするときに苦しみを受けるわけでしょ。逆だったら愛されてるって感じるのは、すぐ分かるんですけども、そうじゃない、その反対のことについて、この攻撃があるんですね。そのことについて主にこの書いてあります。神が確実に最後まで守ってくださり、備えてくださり、私たちのために弁護してくださりですね。そういう話が書かれているんですね。30節に、ではこれらのことからどう言えるでしょうと言ってるんですね。このこれらのことって今説明しましたですね。で、5つの問いかけをしています。で、それっていいか悪いかっていう問いかけじゃなくて、もう答えは決まってる。この日本語で言うと難しいことで、反語的っていうのね、あの反対の言葉、あの言語の語を書いてね、反語的、つまりその疑問形にはなってるんだけれども、これ強調するために疑問形にはただしてるだけで、もう答えは決まってるんですが、でも5つのその問いかけをしているんですね。1つ目が、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神が私たちを守っておられるということがここから分かりますが、味方なんだって言うんですね。困難や試練があると、神が自分の側についていないんじゃないかと、こう神の愛を疑ってしまう、そう感じてしまうわけなんです。ヤコブがかつて息子のヨセフがいなくなり、悲しみの中に沈み、そして何十年も経って、そうですね、もう結構な年、あれですね、20年ぐらい経ってですか、ちょっと正確なこと数字忘れましたけども、まあ、かなりの年数経って、で飢饉が起こって、エジプトに行って、そしたらシメオンが捕らえられて、で戻ってった。だからヨセフもいなくなり、今度シメオンもいなくなり、そしてそこにいる、位の高い人が、エジプトの、偉い人がベニヤミンもよこせとこう言ってるわけです。ヨセフを亡くし、シメオンを亡くし、今度ベニヤミンを連れ去られる可能性が大であると。でそれでヤコブが嘆きました。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。でこれ英語だと All these things are against me って、これらのことが全て私に敵対していると直訳すると書いてあります。でこういう思いになるじゃないですか。けれども絶対にそんなことはありませんと、まあ、パウロはよく使う言葉をここで使っていいんじゃないかなと思うんですね。神はすべてのことを働かせて益としてくださる、つまり神は味方なんですね。いいですか、大事です。神は味方なんです。モーセが死んで、ヨシアがイスラエルを率いてカナンの地に入るとき、主が ヨシュアに言われました。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。戦うヨシュアに対して、神は味方になると基本的におっしゃっておられるわけなんですね。で、彼がエリコの近くまで来たときにですね、この抜き身の剣を持っている人がいたわけなんです。抜き身っていうのはもうこの鞘から出して。ヨシアが警戒しました。お前は私たちの味方なのか、敵なのかとこう言ったんですね。そしたらその方が答えられ、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。で、その場でヨシュアがひれ伏しました。主ご自身、イエス様ご自身がヨシュアの前に現れたわけなんです。だから主が自分の味方になってくださっているのか、敵になっているのかという質問は実にアホらしいんです。神様、今私に敵対してるかな、私の味方になってるのかな、そのように悩むということは時間の無駄なのでやめてください。そうではなくて、味方なんですよ。で、味方であるだけじゃなくて、その圧倒的な力で敵を征服し、蹂躙し、踏み潰す力ある主の軍の将なんですね。だから私たちがしなければいけないのは、味方が敵なんて悩むんじゃなくて、ひれ伏すんですよ。その方の命令に聞き従っていくんですよ。それを行っていくときに神が戦ってくださるわけなんですね。今日はその戦いっていう話が出てきて、ちょうど東十条のバイブルスタディ、今週ですね、聞いた方は、キリストの兵士としてということを習いましたね。で、ここでもうそのつながってんですよ、今日の内容はね。戦いなんだっていうことですが、神は味方であられる、そして敵対できるものはいないってこう言うんですね。それはそうですよ、神が戦ってくださるんですから、全能なる。そして、ユダの国にですね、アサという王がいました。アサ王 で彼が王でやったときに、エチオピア、アフリカの方からなんと100万の軍勢と300万の戦車を率いて、マレーシャというところまでやってきます。で、もう人間的にはそんな大軍、100万ですよ、戦車300万ですよ、で彼がこう叫びます。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにとっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、私を助けてください。私たちはあなたに、まともなところに言いました。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてくださいと。多いのも小さいのも弱いのも強いのも神にとっては何の変わりはないわけなんです。相手がですよ。大事なのは皆によってって朝が言ってるんですけども、私たちがきちんと神の側について戦ってるかどうかなんです。これだけなんですね。しっかりしてれば神がしてくださいます。で、これが神が味方であるなら、誰が私たちに敵対できましょうという言葉なんですね。で、32節です。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを 私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ここでの問いかけは備えについてですね。キリスト者が神を信じ主に従っていくということは、霊的な必要もあるし、で具体的に物質的な必要も出てきます。迫害の中で貧しくなることもあるわけなんです。このように豊かで自由な社会の中でも、イエス様に従っていき信仰生活を守っていけば、そんなにお金を貯めることができないとか、その仕事において試練があるとか、いろいろ出てくると思いますが、そこで不足を私たちは感じる。神は見捨てられたのかですね。そう感じてしまうかもしれません。でも絶対にそんなことはないんです。またパウロの言葉を使うと、その考えを払拭する必要があるんですが、最も力強い証拠はご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださったんです。ご自分の御子を与えたにもかかわらず、何か今の具体的なことで神様が自分を見捨てたなんていうふうに考えることは、愛の疑いも甚だしいですね。最も高価なものを払ってくれ、差し出してくださったのですから、御子と一緒に全てのものを恵んでくださるんだということを理解する必要があります。で、ヘブル書の13章でこのような勧めがあります。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私は確信に満ちてこう言います。主は私の助けてです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。いい言葉ですね。人間が私に対して何ができましょう。主が私の助けてです。で、主は決して見捨てない。この言葉有名なんですね。ここの、私は決してあなたを離れずあなたを捨てない。で、寂しくなった時にここを覚えましょうとかなったかって言うんですけども、確かにね、金がないとき寂しいかもしれないけども、文脈はですね、金ないときなんですよね。で、その文脈の中で決して捨てないよ。で、このように神様がおっしゃっているわけなんですね。で、次に33節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。三つ目の問いかけは義人であります。キリスト者は神の恵みによって信仰によって義と認められたものなんですが、絶えず告発を受けていく、中傷を受けていくという攻撃があります。キリストのうちに立つという立ち位置自体がどれほど悪いことであるかという非難を受けるんですね。例えば、分かりやすく話すので、なんですかね、それだけじゃ全然ないし、こういう非難を受けると思うんですね。この仏式の葬儀で線香を立てなかった。クリスチャンという人たちはね、だからこういう薄情なことをしてね、愛がないですよねって、愛を解きながら、でこの愛という言葉ってすごいこう魔力があるんだよね。魔法のように、愛がないって言葉ってこの時代にね、で未信者の人もそれ使うんだよね。主にあって立つときにいろんなことをこう言われます。義と認められたにもかかわらず、何とかしてキリスト者としての証しを、それを なくしてしまおうとする圧力なんですね。で、その圧力ってどこから来てるかっていうのを覚えておいてください。この圧力はどこから来てるか、はっきり書いてます。黙示録の12章の10節に、私たちの兄弟たちの告発者、 日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものが投げ落とされたからです。これ文脈で悪魔サタンなんですよ。また古い蛇とも呼ばれています。でこのことに対して神は選びという言葉を使っているんです。神に選ばれたものを訴えるということはですね、訴えている方が裁かれてきますよ。この日本の国でさえもが、例えば、そうですね、天皇陛下がご夫妻がね、この歩いているところに誰かが訴えに来たらですね、もう速やかにこうその場から出されて、そして何か法に抵触するようなことをしていれば牢屋行きですよね。選ばれているものを訴えるっていうことは、逆にその訴えているものが責められるわけなんです。ゼカリア書の中にこのエルサレムに帰還した民を訴えているサタンの姿が出てくるんです。幻の中で3章にあるんですけれども、大祭司ヨシュアが汚れた汚れた着物を着ていた。すごいですね、なんか今うなずいてるけど、それだけ言ってすぐ分かってしまうっていうのは読みこなしてますね。ゼカリア書なのにね、ゼカリア書だからなんか何それ話とかって言うかもしれないんですけども、汚れたね着物をね、着ていて、サタンが訴えている場面が出てくるんです。でそこちょっと長い箇所なんですけども、ちょっと引用して読みたいと思うんですね。3章の1節から5節なんですが、主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見られた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを次見てください。選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃えさしではないか。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよ。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶせ、彼に服を着せた。その時主の使いはそばに立っていたと。エルサレムを選んだ主がお前を咎めているという言葉を言っているわけなんです。でこれが一方的な神の恵みと憐れみに基づくものなんですよね。この火から燃えさしから出されたと書いてありますけれども、バビロンの火によってエルサレムが燃やされて、かろうじて生き残った者が囚われの身となってバビロンに行き、70年後に戻ってくることができるようになったわけですね。火から取り出された。で、燃えさしなんですが、彼らはこのようにして、憐れみを受けて、選びを受けているわけなんです。でも事実は、汚れてしまっている。ですね。汚れてしまっている。それを訴えているのがサタンなんですね。で、サタンって根拠があるんですよ。実際汚れてるから。で、キリスト者に対する告発。もう、事実を言われてしまうのでうろたえるんです。罪の性質が残っていますから間違ってないんです、彼が言うことは。しかし神の恵みによって選ばれたんですよ。で、優れているから選ばれたのではなくて、 愛されるべきものは何もないのに、ただ神が愛したいと願われて選ばれてるんです。例えばね、まあ、自分の愛する彼女を責めるやつがいたら、そいつの首根っこを捕まえて二度とそんなこと言うんじゃないってこう脅すでしょ。それと似てる。そして服を着替えさせています。礼服っていうのは祭服のことです。これ大祭司はこの A 校と B を表す神のね、この祭服、これを身につけさせなければいけないということが出エジプト記の27章だったっけな、7章か8章あたりに書いてありますが、それをね今神が行っておられるわけなんです。でこのことを神は霊的に私たちにもしてくださって、汚れてしまっているこの古い人を脱がせてくださり、そして新しい聖と義にかたどり作られた、この新しい人を身につけさせてくださっているわけなんです。ですから私たちに対して何ら責め立てるものを持っていないということであります。で先ほどその兄弟たちの告発者というその言葉があった黙示録の12章、続けてこう書いてあります。11節に、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと。この順番が大事ですね。子羊の血によってサタンに打ち勝ったんですね。大事ですよ。もう一回言います。子羊の血によってサタンに打ち勝ったんです。もう一回言います。子羊の血によってサタンに打ち勝ったんです。そしてこの子羊の血によってあがなわれたという証、これを立てていくんです。死に至るまでもですよ。ですね。そして34節です。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなししていてくださるのです。で4つ目の問いかけは取りなしなんですね。33節はこの訴えるという攻撃ですが、これはちょうど裁判所に当てはめるならば検察官が告発している状況ですが、罪に定めるっていうのは有罪判決が出されてしまっているってことです。でもキリスト者はですね、ローマの8章1節にあるように、罪に定められることは決してありませんとあります。でサタンは罪に定め救いを失わせようとする仕業を執拗に行っていきます。しかしは今救いに預かっているものを責任を持ってかの日にもしっかりと救うと約束してくださっています。ローマの5章の9節と10節にそのつながりが書いてあります。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。わかりました。この今この血によって義と認められたんですね、イエス様の。でこれからですよ、神の怒りから救われるっていうのはですね、これから来る神の怒りですね、この大患難または地獄、まあこの主に大患難ですね。ここではそしてもし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのならば、もうさせられたんですね、敵であったのに和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらの、これも未来なんですよ。彼の命というのはイエスさん戻ってこられて、その時に救いに預かると、この神の怒りから救われるために引き上げられる、イエス様のもとに引き上げられる。第一テサロニケの4章に書いてある敬虚のことですけれども、さあなおさらのことだよなんですね。東十条では、この前は神の恵みによってキリストイエスにある恵みによって強められなさいって書いてありました。だから私たちが敬虚についてなんか取り残されちゃうんじゃないかなって不安を抱いたら、 頑張んなきゃではなくて、もうすでに受けている恵みを思ってください。それはすでに敵であったところが神が御子の死によって和解させてくださった中、この今は敵対関係じゃないんだということですね。そしてもう一つがこの義と認められた、ですから神の前に出ても咎められるものは何一つないんだという、なおさらのことなんですよ。なおさらのこと、救われるんだということなんですね。そして取りなしをイエス様が今しておられるということがここに書いてあります。取りなすイエス様なんですけれども、やはり救いを失わせようと必死になっていたサタンの姿がゲッセマネの園のところで、ゲッセマネの園に行く前かな、イエス様がペテロに言ったんですね。ルカの22章の31節からですが、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。信仰はなくならないからね、兄弟たちを後で力づけることができるんだと。ところがシモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。で、三度彼はイエスも知らないと言いましたが、ここで彼は信仰を捨てなかった。本当につまずいて試されましたが、傷を負いましたね。罪を犯したことによる傷がありますが、恵みによって癒されて、そして教会の指導者にまで立て上げられたわけですね。で、残りの兄弟たちを立ち直らせることができたわけなんです。で、これが、取りなしなんですね、イエス様ので。イエス様が今どこにおられるか、これ書いてあるのが神の右の座についていると。これがね、聖書の数多くのところに出てきます。もともとは詩編の111編のところで、110編かな、間違った。そうですね。この約束が あるんですね。一節に、主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていいよと。だからイエス、キリストが、この万物を、掌握される、支配される、力を持って、征服されるまではね、私の右の座についていなさいと、この一時的に、ここに着くということを神は言われて、で、そのことが起こったんだということが、この人たちの手紙の中に数多く書かれているんですね。例えば、ヘブル書の一章の3節には、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に就かれましたと。で、このように右の座に就かれたイエス様が私たちのために現在祈って、取りなしをして、ペテロに対して祈られたと同じように取りなしをしておられるんだと言ってるんですね。どうやって父なる神様に、なんか右の座だからお父さんとかってここを話してるのかな、横で話してるのか分かんないですけども、まあ、物理的にはどうか分からないんですが、取りなしておられるんですね。だから三位一体の二者って言ってもね、一人の神ですから、あれなんです、変なんですけども、御霊も取りなしてくださってるし、で、御子も取りなしをしてくださっているわけなんですね。で、5つ目の問いかけです。最後の問いかけですが、これとても長いんですね。35節から最後までです。引き離されない神の愛です。 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りですと。今までの問いかけ、暗にそれは神はあなたを愛していないというこのそそのかしだったんですね。でそのことに対してパウロは大胆に答えています。キリストの愛から引き離すのに何が必要なのかということで、ここで列挙しているものというのは何か大げさに思いついたりしたものではなく、彼自身が通っていた生々しい現実だったんですね。ちょっと読んでみましょうか。第2コリントの11章の23節から28節までをお読みします。第2コリントの11章の23節から28節までです。読みますね。彼らはキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このようなことの外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあると。わかりましたね。で戻りますよ。患難ですか。イエスも言われました、約束されました。ヨハネの16章の33節に、私たちがこれのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に何ですか、負けたのです、じゃないよね、勝ったのです、なんですよ。で次に出てくる苦しみっていうのは、もともと狭いっていうような意味があるらしいですね。どこに行こうにも拉致が開かないような、そういうイメージですけれども、主がついていてくださいますから、狭いもんなんだけど狭いもんから入れるんですね。ルカの13章の24節で、努力して狭いもんから入りなさい、なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですからと。迫害というのは持続的に組織的に意図的に苦しみを与え続けるということですね。そして上が文字通りの上ですね、腹減ってる。そして裸というのは処罰を受けて着物がはだけている状態で恥ずかしめを受けているという。あとは危険というのは殺される、危険とか剣で殺されること、まあパウロは唯一剣だけはね、最後の最後だけ、処刑された時だけですけれども、でもほとんど受けてます。で36節のこの言葉というのは、このほくられる羊とみなされたというふうに書いてある言葉というのは、詩篇の44篇からの引用で、イスラエルの民が昔は神様が救ってくださって、エジプトから連れ出して約束の地に入れてくださったにもかかわらず、バビロンに捕らえ移されているということを嘆いているのが背景になっています。なんで過去お救いになったのに今お救いになれないんですかという、そういう嘆きを言ってますけれども、今自分たちもそのような状況の中に置かれているということを強調するために話している。しかし、詩篇の44篇には出てこないけれども、パウロはしかしという言葉を使って補強してますね。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても 圧倒的な勝利者となるのです。私を愛してくださった、その愛というのは十字架の上の罪の備え物であります。これによって神は愛を示された。で、これらのすべてのことにあって圧倒的な勝利者なんですね。だから第一に、すべてのことの中にある、その状況から救われることが勝利ではなくてですね、その中にあっても愛が引き離されないというところにキリスト者の勝利があり、力があるんだということです。なぜならばキリストご自身が苦しみを負われた方です。だからもう鬼に金棒なんて、ちょっと言い方よくないね、表現がね、よく考えると、どんなことが起こってもね、十字架をイエス様が通られたんですから、それを益としてくださった神は、それが全人類のための罪の生贄というようにしておられる神が、その中にあってご自分の愛を示してくださるのは難しいことでは全然ないわけなんです。そして圧倒的な勝利者って言ってるんですね。英語だと More than conquerors って言ってて、征服者以上の存在だって書いてあります。勝利者と圧倒的な勝利者の違いって何でしょうね。ちょっと、勝てるかな勝てないかなっていう時にですね、勝ったっていうのは勝利者でしょう。圧倒的な勝利者っていうのはもう勝ちが決まっている戦いですね。戦ってるんだけれども勝ちが分かってるんです。ずっと昔、私はカルバリチャペル所沢に通ってました。カルバリチャペル西東京とバレーボール大会があったんです。私は圧倒的な勝利者の意味が分かりました。私のチームにはアメリカのとってもでっかい人がいて、そしてその牧師の奥さんも元バレーボールの選手で、相手は本当に必死に身構えてですね、用意してるんですけど、そのスパイクとかですね、もう全部打ってる威力が違うんですよ。ことごとく点数がカルバリチャペル所沢の方に入ってたんですね。で、私は彼らと同じような体力しかないはずなんですが、虎の胃を借りる、何だっけあれ、狐だっけか、そんな感じで、勝ちが決まっている試合にいたわけです。それと同じように、物量的にはまた戦略的にも勝ちが決まっている中で戦ってるんですよ。戦ってはいるから戦いがないということが勝利ではないんですよ。戦っているっていう中にあって、価値が決まっているんだよということができるわけですね。だからクリスチャンってよく言われるのは、問題がないということじゃなくて、問題がある中で大丈夫だっていう。同じ問題を通ってもクリスチャンじゃない人と問題があるときに、それでも大丈夫だというところに、その勝利があるんですね。で、38節。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この2つの極端を対比させながらね、神はの愛から引き離されないんだっていう確信を述べてですね、まずね、死も命もなんですよ、ね、死と命って極端じゃないですか、対比させるでしょ、どっちであってもなんですよ。だからパウロがピリピリという手紙で1章21節で、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと。そして今度、見つかりも権威あるものも、あとね、あとで力あるものもっていうんですけども、これも一つになってて、この権威あるものっていうのは天における軍勢のことですね、権勢のことですね。悪い勢力にも使われる というかその結構多くの場面で悪い勢力の方に使われます。けれどもそれでも神の愛からそれらは引き離す、私を引き離すことはできないと。で、コロサイの2章の11節、14節と15節にそのこと書いてあります。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はその証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。わかります?戦いに勝った時っていうのは、まず武器を全部没収するわけでしょ?ね、腕を後ろに回すとかね、あとは縄をつけさせるとかして、そして武装だから解除した後で、晒し者にするわけですよ。この行列を作らせてね、この歩かせるわけですよね。これが権威支配という言葉を使って語られているわけです。で、これエペソ書にも書いてあります。例の戦いのところで。で、そういうものであってもということなんです。で、次に、今あるものも後に来るものも力あるもの。この今と後という対比があります。今あっても、あと後もそうなんだよと、後に、将来的にまたはこの死んだ後もにあるものも含めて神の愛は続いていると。第一コリントの13章には予言とか知識とか威厳というのは一時的なものであって過ぎ去るけれども、何ですか、いつまでも残るのは、言ってください、信仰と希望と愛ですよね。で、そのうちに一番優れたものは愛です。愛は残るよと。そして次に39節で、高さも深さもですね。この高いっていうのは霊的なものも含まれるでしょうし、物理的なこの自然界も含まれるでしょう。この星であるとかそういうものですね。あと深さっていうのは海の奥底とかでも霊的なものも含まれると思います。この星、この天、第三の天に神の御座があるし、で深さというのは海であるとか地の深さであるとか、いわゆる黄泉の力ですね。悪霊どもがいる、そこで閉じ込められているとか、そういうのも含まれるでしょう。どんな非造物も、権力者もそうかもしれない。でもここの箇所って思った、この31節からずっと見ていくと、この霊的なものがもっとこのサタンとかそっちの方がこう重たるものだったと思いますが、どんなものも主イエスキリストにある神の愛から私を引き離すことはできないと言っています。神の愛がこれだけ偉大なんですね。で、最後にちょっと読みたい箇所がですね、今出てきたものたちがどっと出てくる箇所が黙示録の5章の11節から13節にあるんですね。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美と受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座にある方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。このように全てを、霊的なものも 天にあるものも地にあるものも全部これを掌握して、なんとひれ伏して賛美するというところまで神とキリストが支配しておられるわけですね。だから神の愛から引き離されることはないわけなんです。で、この実はその前にですね、この黙示録の、この5章の前は贖われた者たち、教会の姿が出てきます。それを中心にして今ここで、無数の御使いとあらゆる被造物が子羊を褒めたたえて礼拝をしているわけなんです。 ということで、8章まで来ました。9章がどっとがらりと、雰囲気が変わります。話は続いていくんですが、パウロがここまで語っていく中で1章の矢先から気になっていること、この喉に引っかかった骨が取れないこの部分を取り扱っていきます。もうこの最初の方を見るとすぐ分かるんですけれども、こんなにパウロが39節で断言しているのに、自分の同胞同国人のためにキリストから引き離されて呪われたものとさえなることさえ願いたいと、不可能なことを祈っての願っている、ところに差し掛かってくるんですね。で、最初に何があるかって言ったら、ユダヤ人をはじめギリシャ人にもっていう言葉がありました。神、信じる者に救いは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、ユダヤ人をはじめギリシャ人にもと、というふうにユダヤ人、イスラエルという内容に入ってきて、そのイスラエルの選びの中にある神様のこの行い、私たちの行いのすべてを、こう何て言うのかな、領域を超えてしまった恵みですね。もう理解が、この私の理解では超えてしまう神様の憐れみであるとかですね、その領域を見ていくことになります。なので宿題じゃないんですけれども、3章をねぜひ読んでみてください。ざっとでいいです。これ一つなぎになってます。で、これたくさん予告をしてますね。さらに予告をしますとですね、予告というか説明しますと、12章になるとまた読みやすくなるんです。今度は実践になっていきます。でも9章から11章がわからないと、12章の神の憐れみがのゆえにあなた方にお願いしますと、生ける備え物として自分自身を捧げなさいという意味が分かってこないです。そしてこの9章から11章までがわからないと、ここでの神の愛の奥深さが、本当の意味ではわからないです。ということで、こういうふうに例えられるんです。魚の骨のようだと、背骨のようだと。肉の部分はうまいんですよ。1章から8章までと12章から16章まではうまいんですよ。魚はね、なんかね、食うと痛いんですよね。当たり前ですよね。でも骨がなかったらブヨブヨのタコかイカかわからないですが、魚が魚として機能しないぐらい一番大事な部分になるわけですね。で、そういう部分を学んでいきます。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当にありがとうございます。このあなたの愛、そして私たちが圧倒的な勝利者であるということを読むことができました。主よ、どうぞ聖霊の力によって私たちが戦っていく中で、この言葉をずっと思い起こさせてください。お願いします。そして勝利している者として歩ましてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。